皆様、前回のね、ラジオは聞いていただけましたでしょうか。まあ、前回ね、婚活パーティーにちょっと潜入してきてね、まあそれのお話をさせていただいたんですけども、まあなんともね、不甲斐ない。まあそんな自分がね、本当に俺はもう自分が大好きなんだけども、ね、俺ラブなんだけども、そんな俺でもね、ちょっと自分に嫌気がさすというかね、こんなにダメなやつなんだな俺はっていうのをね、まあ痛感するっていう、まあそんな、素敵な婚活パーティー参加しましてね。で、これ、まあ先週お話しさせていただきまして。で、自分でも、まあ聞き直したりはしたんだけども、まあ個人的には、嫌いじゃない、放送内容ではあったんだけども、まあ良い悪いね、まあ方々から、まあお便りはちょっといただきましてね、まあその賛否ちょっと分かれる内容になっておりましたのでね、まあ今日はね、そんな賛否ありましたお便りもね、まあご紹介もしつつね、で、ちょっと、その婚活パーティー行くとさ、やっぱりその次の日からっていうのは、結構もう燃え尽きてるっていうかね、その婚活燃え尽き症候群的なものにかかりまして、なんで今週、あまりなんか新しいこととか、面白いこととか、そういうのもしたいなって気分にはなれずね、なんか一週間あっという間に過ごしちゃったなって感じするんだけども、まあその中でもね、まあちょこちょこと、まあ新しいことだったりとかね、まあお伝えしたいななんてことはね、いくつかあったので、まあそれも今回ご紹介しつつというね、まあそんな、感じのね、ちょっと先週を振り返りつつのね、放送少しなっていきたいと思いますんでね、まあちょっと今日もね、お聞きいただければと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあ、婚活ね、まあ行ってきて、まあそれのね、まあお話もあるんだけども、あとはちょっと、まあ、その前に、まあ、たまにはね、まあ時事ネタじゃないですけども、楽天ね、東北楽天イーグルス優勝決まりましたということでね、まあ、正直今俺もラジオやってる場合じゃなくて、もう楽天のセールにね、もう今行かなくちゃいけないとは思ってるんだけどもね、もうこれはもう1時間ちょっとねラジオやっていきますからね、まあそれが終わってからね、まあすぐに楽天セールなんかを見ちゃったりするんですけどもね、まあみんなも多分今ラジオ聞きながら楽天のページ見てるのかなと思うけどね、まあながらね、ラジオ聞きながらね、楽天見ながらというね感じでね、ちょっと1時間ねお付き合いいただければと思います。で、何かね、お便りとかも、お待ちしてますんでね、いただければと思いますので、宛先なんですけども、こちら掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、こちらのラジオ用スレその5というね、ところに、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板 で事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあね、まあ早速、先週、まあこれ聞いてないよっていう人いたらね、大変申し訳ないんだけども、ぜひね、前回の第254回のね、素敵な、まあ、ラジオの放送がね、まあ、ホームページでも聞けますし、あとは、ポッドキャストでね、普通に聞けるようになってますのでね、まあ、聞いていただいて、そうするとね、まあ、どんだけ俺がダメだったかっていうね、まあ、話なんですけど、まあ、ざっとおさらいすると、婚活パーティー、一人で行ってきました。で、まあ、最初ね、みんなとお話をして、自己紹介ね、まあ、一人3分ぐらいずつ喋って、一周終わって、で、次にフリータイムがありますと。で、フリータイム3回ある中、1回目ね、ちょっと、まあ、タイミング逃してね、女性と喋れず、そのまま、もう立ちんぼですよ。で、2回目のフリータイム、 ね、さすがに俺も立ちんぼまずいと思ってね、まあ、誰でもいいからと、ね、で女性の席に行ってお話をしました。で3回目、ね、また残念ながらタイミング逃して立ちんぼ、ね、本当に俺一人だけ立ちんぼになってみんなが楽しく喋ってるところを背中を向けてツイッターでね、もう本当に悲しいねツイートをね、まあつぶやくというそんなんでね、結局何にもなく終わってしまったっていうね、本当に俺はダメな人間だなっていうことを痛感するためだけのね婚活パーティー行ってきましたけども、まあそんなねダイジェストでお送りするとそんな感じなんですけどもね、本当はもっとねあの心理描写いっぱいありますよ。小説にしたらまあ大変なね関数ですよ。13巻14巻ぐらいね、まだ未完ですけども、そのぐらいねもう心のねもう婚活パーティーだけでそのぐらいの関数いくと思うんだけども、まあそんなねまあサクッと言っちゃうとね、まあ、たったそんだけの話なんですけども、まあそんなんでね、ただやっぱりその俺のヘタレっぷりがねひどすぎるらしくて、まあパルさんね、まあ、頑張ってくださいこれからもというお便りだったりとか、もうお前いい加減にしろと、ね、いうお便りちょっといただいてるからね、ちょっと先にこちらの方ね、少しご紹介していきたいと思います。じゃあラジオネーム、82番さん、もうブスでもいいじゃん、心が綺麗ならいいじゃんっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ本当に前回ブスばっかりだったからね、まあブスブス言いすぎたなって正直自分で聞き直しても思ったんですけども、まあ心が綺麗ならいいじゃんってね言うけどさ、いや最低限ね、やっぱりもう四六時中顔を合わせるわけだからさ、ブスだったらさワンパン入れたくなっちゃうじゃないね。お前自分の面見てから言えよって言うかもしれないけど、自分の面は関係ないよね。自分の面じゃなくて相手の面がやっぱりちょっと自分のねいいなって思うのと違ったらさ、やっぱりワンパン入っちゃうからね。そうするとやっぱり辛いじゃないですか。そういうのもありますから、まあ、心はもちろん綺麗な方がいいですけども、まあ、多少なりともね俺にもそういう理想的なものはありますからね、まあ、妥協点とかっていうのはちゃんと設けるのはいいと思いますけど、ブスはね、ブスでもいいんだよ。例えば化粧をしてさ、多少なりとも見れるようになるわけじゃない、女性は特にね。だからどうにでもなる部分があると思うけど、それをね、いろいろと試行錯誤してもだよ、まあブスということであればもう残念だよね。俺も髪の毛ないけどもね、本当にとんでもなく髪の毛ないんだけども、まあ、奇跡のスタイリングをすることによってね、多少なりともあるように見える時もあるね。本当はもう M 字も最近ベジータっていうレベルじゃないレベルになってきてきましたけども、そこもねベジータ部分を隠しつつで、本当はもう薄いですよ。日光が当たったらすすけて見えるのに、それもねちょっと髪の毛がまとまっちゃったりとかしてね、本当に分散して平均的に髪の毛がね行き渡らないともうスカスカに見えちゃうところを奇跡のスタイリングでね分散させてね、もう全部を平均化してさ、ですすけてる量も少し、そんなに目立たないようにねしてますから、そういう風にねやっぱり人間ダメなウィークポイントはね隠していったりとかね、補正していかないといけないですから、まあ、そういう意味でもね、まあ、できる限りねブスじゃないようにね、してくれてる女性の方がいいかなと思ったりはするんですけどもね、最初のお便りからねそんなね、すいません、もうちょっとねサクサク読みたいと思います。ラジオネーム、84番さん、エヴァコンの子にしておけばよかったのにチャンスを逃したなっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだな、俺もね過去にマチコン、ね、の中でもコラボ企画のエヴァコンね行ったりとかして女の子とね LINE 交換したりとかしましたけども、ただその子はなエヴァコンで知り合った子はちょっと子持ちだったからな、もう俺ね一気に、ね、32歳ね、本当に派遣社員でさ女の子と付き合った回数もね本当にもう一握りですよ。そんな中ね一気にお父さんになるっていう、それはちょっとハードル高いよねっていうところありますから、 そうするとやっぱりなんだかんだ言ってもね、エヴァコンの子すごい良かったんだけども、それでもちょっと一気にね、しかも2児のお父さんになってしまう部分もあるし、あとちょっと住んでるところもね遠いので、俺本当に思うのはやっぱ近場に住んでる人じゃないと本当無理だなと思って、もう歩いて行ける距離とかじゃないと、あと電車使っても30分以内ぐらいじゃないとちょっと続かないよねと思って、贅沢かもしれないけども、本当ね、そういうなんて自分の中でのさ、やっぱりあると思うんだよね、譲れないところってのはさ。だそこも一つ譲れないところではあるからさ、まあ難しかったよねってね、結果的には。ただね、まあ最初で最後のねチャンスだったかもしれないなとは思うけどね、まあ残念というところ。あとはラジオネーム K さん、俺の友人みたいにマチコンでひどい目にあって二度とマチコン行かないみたいにならず、また行ってほしいな、ラジオ的に一人参加の方が面白いよというね、お答えいただきました、ありがとうございます。そうだね、ちょっとまあでも本当にね、そのラジオネーム K さんのね、あのご友人はマチコンでひどい目にあったということでね、もう行かないっていうふうに言ってるかもしれないけどさ、俺はマチコンはねそんなひどい目あってないですから、たまたまね知り合った女の子がねちょっとお話ししてみたらね子持ちだったとか、そういうことでありましてね、別にマチコン自体がどうのっていうのは特にないし、だからマチコンはねまた行けたら行こうかなとは思うんだけど、ただ婚活パーティー、ね、てめえはダメだっていうね話なんだよね。俺は多分婚活パーティー向いてないっていうね、お前は何参加したって向いてないだろうっていうかもしれないけど、もうその中でも特に俺はマチコン向いてないなとは、マチコンじゃなくて婚活パーティー向いてないなとは思うから、だいると思うんだよね。あの例えば婚活パーティーには行ったことあってマチコンには行ったことないっていう人、ただああいう場所って俺苦手なんだよなとかってそれでね思っちゃってる人いるかもしれないけど、意外とマチコンは行けるかもしれないよね、行ったことない人は。婚活パーティーは苦手でもマチコン行けるとか、で逆ももちろんあると思うんだよね。婚活パーティーで散々だったと、で、あ、じゃあマチコンでね、もうマチコンと婚活パーティーごっちゃになってますけども、マチコンで散々だったけども婚活パーティーね行ったことないと、ね、もしかしたら婚活パーティーの方が肌に合ってるっていう可能性もあるから、だからまあそういうね出会いの場向いてないなとは思わないで、まあ少しでもねジャンルが違うとかそういうのがあればね一回参加してみるっていうのも一つかなと思いますから、またね、できる限り俺も本当にあのどんどんね、ハゲてってね太っていってどんどんその 見られないようなね、もう見てもられないようなそういう体とかだね、まあどんどん老化していきますから、そうするとやっぱりさらにね女性と知り合ってもどんどんお話が発展していくってことはないと思いますから、もう今ねなんとか劣化をね今してる最中ですからね、劣化しきっちゃう前になんとか女性とね知り合いたいと思いますからね、まあその辺またね参加していったらねその辺お話をね、ラジオの方では報告させていただきたいと思います。あとはラジオネームバツイチおじさん、ポッドキャスト、聞いたが予想通りで驚いたよ、お前は俺が考えるより5割増しで、クズだな、ほんとかわいい、あ5割増しでグズだな、ほんとかわいいグズだな、だがよお前もう少し他人のことは思いやれよ、想像力働かせろよ、確かにお前のダメさは面白いけどお前自覚ないかもしれんが人格破綻者に片足突っ込んでるぞ、お前他人が何考えてるかわからないだろ、それ以前に他人が何考えてるとか想像したことないだろ、お前は30オーバーの一人っ子のままなんだよ、実際お前の親甘いだろ、普通の神経してたらお前みたいな自堕落な生活した息子を正さないわけないじゃん、哀れな一人っ子のままだから彼女に逃げられたんだよ、多分寝取られかなんかだろ、女は自分が産んだ子供以外30オーバーの子供はいらないからな、今回の放送は確かに笑えたけど何か哀れな生き物を見たような悲しい気分になったよ、まあ頑張れよ愛すべきグズ、 俺も元嫁の元にいる息子がお前のようにならないように祈るよというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、本当にもう女性の前にね、もうすぐに行って、ね、フリータイムでねお話ししなくちゃいけないところね、ちょっとどうしようどうしようってなってね、その場でね、なんかあたふたしてしまってね、結局何もできないグズというね、そんな私ですけどもね、いやほんとねダメだよねって、ほんと前回の放送は、皆さんの想像を超える、ね、レベルでダメさがね、まあ、発揮できたかなと思うんですけども、これが、ね、ネタでやってるんだったらいいけどさ、大マジだからね、そういう直面 ところに直面するとさ、ほんとそうなっちゃうっていうね、その辺が本当にひどいなと思うんだけどさ。でね、まあこのお便りの中にはね、そのお前はね、何考えて、その人がね、何を考えてるかとかね、わからないだろうとかね、まあ何考えてるとかって想像したことないだろうっていうね話がありますけど、まあそこまでね、あんまり人に興味がないのかもしれないけどね、あんまり考えはしないけど、ただなんだろうな、人がねやっぱり自分がやられちゃね、やられたくないことは人にはしないとか、そういう風にしてるから、考え的にはやっぱし、自分の考えベースで相手見てる感じはするかもね、もしかしたらね。だから、相手がどういう風に考えてるんだろうなーで行動するよりも、俺がこうされたら嫌だろうなーとかっていうので行動する方が多いかもしれないから、まあそう考えると、ちょっと、言い方変えてくると、あまり人がね、その人自体が実際にどういう風に考えてるかとかっていうのは直接的にはあまり考えないかもしれないよね。っていうのはあんまり、なんだろう、いいことか悪いことかちょっとわからないけども、まあもうちょっとね、他人に興味持ってね、人がどういう風に考えてるのかとかね、やっぱりもうちょっと興味持てるようになりたいよなとは思うんだけどね。何分、ただやっぱり自分がなんかこの人面白いなとか、この人なんか好きだなとかって思う人に関しては、まあ多少なりともね、その人がどういう風に考えてるのかなとかっていうのは思ったりはする時もあるんだけどね、なかなかそんな人とね巡り合うのはね少ないわけでね、なんとも言えないんですけども、でまあね、まあいろいろ書いてありましたけどもね、30オーバーのね一人っ子のままねとかね、親が甘いだろうとかね、まあいろいろありますけど、やっぱりもうまあ約10年ちょっと前ぐらいからですか、一人暮らし始めちゃったからさ、もうあまり親とね、交流ないんだよね。年に1回2回会うぐらいだからさ。で、なんだかんだでね、頼りない俺でも、まあこんな派遣社員だけどさ、一応ね、ちょっと親にたまに助けられるところもあるけど、なんだかんだで10年間生きてきてるから、まあそういう意味ではね、もう、そこまで干渉はしてないんだけどさ、ただやっぱりね、でただ俺がこんなにダメだよっていうのはもしかしたら分かってるかもしれないけど、本当にこんなにダメな風だよっていうことは親は目の当たりにしてるわけじゃないからさ、そこまで分からないよねっていうねところありますけどね。まあさすがにね、前回の放送親には聞かせらんないよね、本当にこんなにうちの子はダメなのかとね、まあうちの子ってもう30超えたおっさんなんですけども、だからね、もう少しこのラジオを親に聞かせられるぐらいのね、やっぱ人間になっていけたらいいなとは思いますからね。まあとはいえ、まあ、ラジオ的にはね、まあクズっぷりね、まあ出していった方が面白いのかなと思うんだけどね、別にまあ出してね無理に出さなくても自動的にねそうなっていきますからね。まあこれからもね、まあ俺がただ真っ当な人間になってしまったらだよ、ラジオ的に面白いのって言うと、まあでもパルの成長を見れてね、みんなまあよかったよかったってなるのかもしんないけどね、まあそこはちょっとうまいバランスでね、でもこれからやっぱりちょっと年を取っていくにあたってね、まあそういう仕事だったりとか女性だったりとかお金だったりとかね、もっとしっかりとねしていくとは思いますけどね、頑張っていきたいと思いますからね、その俺の成長もね、まあ見守りつつね、約5年近くパルのラジオ聞いてるけど成長ないんだけどって、てか劣化してるんだけどっていうね声も聞こえますけども、まあこれから頑張っていきたいとね、そういうね心でラジオもねやっていきたいと思います。 あとはラジオネーム87番さん、お前のやること最近はやる前から結果が見えてるわ。いつまで届かない理想を追っているんだ。妥協してでも相手を見つけたいから婚活に行ったんだろ。口が臭いとかブスとかデブとか、自分で決めた目標も守れない上に言い訳しては現実逃避しているお前自身はどうなんだよ。女にこだわれる柄なのか、どう言い繕っても負け組確定なんだから、いい加減くだらないプライド捨てろや。彼女が欲しい理由も自分が成長するから慕ってくる女がいるのであって、言っていることは順序が逆だろ、全然笑えんわ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、もう大体みんなの中で俺像があるとは思うんだよね、毎週聞いてればね。そんなやつがやっぱり婚活パーティーいたらどうなるかなって想像すると、まあ予想通りね、もしくは予想のちょっと斜め上行ってた部分もあるかもしれないけど、でもね、まあそんなに理想高く持ってるわけじゃないだよね俺は。よくやっぱり理想が高いとかってね言われることありますけど、そんなことないと思うんだよね。別にこれ童貞ネットのホームページの一番上に書いてありますけども、まあ女友達をね私、まあ、常に募集してますから、そこにね対象となる方ということで箇条書きしてありますけども、全然普通だと思うの。東京23区もしくは埼玉県にお住まいの方いくらでもいるでしょうよと。で23歳から29歳の女性いるでしょうよ、いくらでも。で身長は 163.7 センチ以下ね、俺より身長低い女性なんていくらでもいるでしょうよ。で体重は、まあ、美容体重ね、まあ簡単な計算するとだいたい体重、身長引く110とか105とかそのぐらいなんですけど、いるでしょう全然。そんなもうこの日本中全部がデブってわけじゃないでしょうよ。それなりにね、普通に健康的な体ね、でちょっと運動じゃないけどもさ、いいじゃない、ヨガでもさストレッチでもさ夜やってればね、そういう体型になりますよ。いるでしょ全然。むしろそういうね、体のね、そういうなんていうの、まあメンテナンスではないけどもさ、そういうのでさ自分を管理できないのは別にね、脳選球ですからね、まあ、まあそれこそまあお前が言える話なのかって言ったらまたあれですけども。であとは、男性経験人数5人未満、ね、普通でしょ。普通に、まあ、高校で1人で高校卒業してから1人、社会人になってから1人ね、で、まあ、俺と知り合って4人目とか普通でしょうってね。何もおかしいこと言ってない。で、あとは、もう、非喫煙者。タバコ吸ってないやつなんていくらでもいるでしょうよと。そこを求めてるのに、ねえ。まあ、もちろん、さらに言うと、だから、デブとブスと口臭いのは無理だけど、でも、タバコ吸ってなければそんなに口臭くない人も多いし。あとはね、体重とかもちゃんと自己管理ができていればデブにはならないし、ブスはしょうがないよね。ブスはもうちょっとね、一緒に頑張っていこうぜって話ではあるけどもさ、まあ、自分に合った化粧だったりとかね、そういうのも、まあ、覚えていってね、もうすっぴんになったら大変かもしれないけども、多少なりともね、そういうのでまあ見れるぐらいにねすることは可能かなと思うから、そこもまあそういう努力をしてきたっていうところをね、まあちょっと私は評価したいなとね。お前評価する立場かよって思うかもしれないけど、ね、もう評価していきますよそういう人はね、俺は。であとはね、もちろん他にもプラスアルファで嬉しい条件としては偏食ではないとか、一般常識のレベルのマナーがわかるとかね、温厚とか、何にもね普通のことしか言ってない。ただこの普通がいないんだよね。それは難しい話ではあるんだけど、別にさお金いっぱい稼いでるのがいいとかさ、モデル並みに可愛い子がいいとかさ、そこまで言ってないじゃないっていうね、そういうところで。最近このね、募集項目一つね、対象となるね項目増やしたんですけども、感性が近い方っていうのを追加したのね。でやっぱり一番思うのは、今全部いろいろ言いましたけど、ただ 一番重要視するのっていうのは感性が近い人がいいなっていうのが最近よく思ってて、例えばね、あの今回の婚活パーティー行ったのはゲーム、アニメ、漫画とかにね興味があったりとか理解のある人が集まるパーティーだったんだけども、ただ別に俺思うのがね、そのゲーム、アニメ、漫画が好きな女性でじゃあ外見的にどうなのっていうと、まあ平均してみるとね、やっぱり可愛い子って少ないと思う。だから俺が対象としている人としてはちょっとね、ブス寄りな人が多くなってしまうと。そうするとちょっとね、対象外になってしまうので、でただ別にゲームとかアニメ漫画あまり見なくても、その自分と感性が近い人であればだよ、そういうの見てなくても俺が面白いなとかって思って見てるものとかに関しては多分一緒に見たら面白いと思ってくれるし、で相手がね、なんか俺が全然知らないのことをねやってると、でもお互いちょっと感性が近ければやっぱりそういうの見てたりとか話聞いたりすればなるほどってことで面白いなって思えるとは思うんだよね。だから全く趣味が一緒とかそういうのではなくていいと思うんだけど、多少なりともやっぱりこういう時どう感じるかなっていうのが近いっていう人がいいなって思って、ただこれってさ結局言ってるところって今言った条件とかにも当てはまってくるんだけど、例えば偏食ではないとかさ、だから食の趣味が合うとかね、そういうなんか食の好みかねが合うとか、そういうところもやっぱり感性が近いとかってことだから、そうするとね、なんか食べに行ったりとか飲みに行ったりとかしてもね、なんか好きなお酒は違うけどね、俺は例えばね焼酎が好きで、で女の子はカクテルが好きだけども、それだけど結局お互いねこれ美味しいから飲んでみてとかって言って飲んだら、まあ、感性というか味覚が近いから、あこれも美味しいね、あれも美味しいねと、で食事も美味しいねという話になるわけだからさ、だから全く好きなものは違ったとしても、まあお互いにそれをちょっと共有したらお互いが面白いなとかいいなって思えるような感性が近い人がいいなとは思うんだよね。だからね、まあそんなね、またお前の理想が一個上がったなっていうね、そういうお便りしか来ないと思うんだけども、一応ねそんな風にちょっと最近はね、まあ、考えてるかなっていうね、ちょっとまた理想上がっちゃったね、いかんねと思うんだけど、まあ頑張ってね、そういう理想の女性に会った時にね、ちゃんと俺もねちゃんとしてないとね、やっぱし相手にされませんからね、まあ頑張っていきたいと思っております。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、今月下旬にまた渋谷でエヴァコンがあるらしい。パルさんは婚活パーティーとかよりこういう交流会チックな飲み歩きイベントの方が向いてるかもなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、俺もねやっぱりちょっとそう思うところはあるよね。だからエヴァコンね、エヴァコンって一番俺の中でなんかいいなっていうところはあるんだよね。それマチコン自体が結構なんか飲み歩きみたいな感じで楽しくできるし、で、ね、今回の婚活パーティーはちょっとそのゲーム、アニメ、漫画とか理解ある人だったけども、まあなかなかね難しいんですけども、ちょうどその間のいいとこ取りかなっていうね、それがエヴァコンかなと思うから。ただなエヴァコンで、前回のエヴァコンってエヴァンゲリオンの新劇場版ね、エヴァンゲリオンなんか9だっけね、あれが、DVD とか発売された時のね、まあ、そんな記念でやった部分があるんだけど、あの時買った DVD、まだ一回も再生してないんだよね。もうエヴァの Q ってさ、もう一回見ようかなって気力出てこないんだよねと思って。まあその辺がね、ちょっといろいろあるんですけども。で、今度のエヴァコン、ちょっとね、URL も貼っていただいたのでね、確認すると、11月23日の土曜日の14時から17時の間で、参加費は男性6490円、女性3490円というねことでやりますよということなんですけども、ちょっとね土曜日ね仕事があるからね、前回エヴァコン夜だったんだよね、平日の夜だったからね、たまたま時間があってね参加できたんですけども、ちょっと今回難しいかなと思うんですけどね。まあ なんか機会があればね、またこのエヴァコンだったりとか、マチコンだったりとか、そんなちょっとね、またね、参加したいなと思って。やっぱり結構、マチコンいいなって思うのは、そんなにね、俺もね、お酒好きなんだよ。ただ、体がね、ちょっと最近調子悪いからあんま飲めないけどっていうのと、あと、料理もね、美味しいものは好きだからさ、いろんなお店行って、いろんなお酒とね、あと、食事ができるのはいいなと思うし、あとはもうちょっと強制的にね、まあ、女性2人、男性2人とかでね、まあ、話す時間を、まあ、作ってもらえるっていうところでね、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思って。なので、また参加したらね、あと、こういうまたイベントね、エヴァコンあるよとか、他にもそういうイベントあるよとかってあればね、ぜひね、パルさんおすすめだからこれ参加してみてね、なんかレポート聞かせてくださいとかってあれば、お便りいただければね、ちょっとお調べしてね、時間が合えば行きたいと思いますんでね、そんな、有益情報もお待ちしております。あとはラジオネーム、マックユーザーさん。貴重な時間とお金をつぎ込んで、婚活パーティーへ行く勇気を振り絞り、結局ウーロン茶を飲みに行っただけという、そんな期待通りな、ヘタレなパルさんが大好きです。もう3次元の嫁は諦めて2次元に走りましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、本当にね、ウーロン茶4000円みたいなね、そんなのありますけどもね、まあ、頑張ってはいるんだよね。頑張った結果、やっぱりヘタレっていうね、ところはありますけども。でもやっぱり2次元がね、2次元じゃなくてやっぱり3次元、求めていきたいんだよね。だから、これからも頑張ってはいくんだけど、ただ、ね、3次元諦めた場合のね、保険として、2次元には走っておいた方がいいかなと思うから、まあ、この間ね、3D カスタム少女っていうさ、まあの、まあ、パソコンの中にいる女の子とね、疑似セックスができるっていう素敵なソフトがあるんだけども、これの新作、ね、これが 3D 少女カスタムエボリューション、ね、これが、発売されるんですけども、ね、まあ、前回ちょっと、情報いただきましてね、お調べさせていただきまして、ちゃんとね、これ予約しましたから、ちゃんと3次元も追いつつ、2次元も追いつつね、まあ、むしろ 3D 少女カスタムエボリューションっていうぐらいだから、 3D だから3次元じゃ3次元みたいな、2次元と3次元のいいとこ取りっていうね、ところで、まあ素晴らしいソフトがね、これさ、発売日がね、11月15日なんだよね、俺の誕生日なんだよね。いや、素晴らしいな、神様ありがとうと思って、俺の誕生日に嫁をくれるなんてと思ってね、まあそんなんで、Amazon でね、予約済みなので、一応童貞ネットのホームページのね、まあ、左側のところに、人生に、絶対に人生はかどるアイテムっていうね、一覧があるんですけども、ここに 3D 少女カスタムエボリューションの方のね、リンク貼ってありますから、ぜひぜひここから予約をね、皆さんしていただければね、まあ、発売日ね、みんなで、こういう風にしたらね、すごい、ね、もう、チンコがおぎんおぎんだよと、ね、そんな、ね、情報共有できるかと思いますからね、まあ、その辺も皆さんぜひね、ご購入されてはいかがかなと思います。あとは、ラジオネーム小山さん。パルさんこんばんは。前回の放送はすごかったです。自分自身、パルさんの語り口に、入り込んでしまいました。自分は彼女いない歴30年。彼女欲しいと願いつつも、全く積極的に行動することができずにいます。パルさんは、婚活やマチコンと、自分から動くことができるので、自分なんかよりはるかに上を行っているように感じます。ああ、自分が情けなくてなりません。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、そこはね、そんなことないよねっていう思うんだよね。やっぱり、俺たちの悪いところって何かなっていうと、積極的になれないっていうところだと思うんだよね。これもう、こっから真面目な話で、もうチンコとかうんことか話しないからね、もう真面目な話なんだけど、本当にね、今日それでちょっと話したいことがちょっとあったんだけども、まあ、こうやってお便りいただいたからね、合わせてちょっとお話ししていこうと思うんだけどさ、俺も本当に前回の婚活パーティーでもう打ちのめされてさ、で、本当に積極的になれないな、どうしたらいいんだろうと思って、まあ、Google 先生に聞くわけですよ。積極的にスペース、なれないね。もうそれで検索するんですけども、で、それでいろいろ見ていると、出てきたのが、中村天風っていうね、人がちょっとヒットして、 で、この人って何なのっていうと、まあ、自己啓発っていうとちょっと響きが悪いかもしれないけど、そういうちょっとあのこういう心持ちであの生きるといいですよとか、そういうのをなんだすごい深く考えて提言していて、いろんな、まあ、大物っていうんかね、まあ、歴史でも結構有名な人とかが本当支持を仰いていたっていう人が中村天風さんっていう人がいるんだけども、でたまたま、ね、そういうちょっと検索ワードでね、積極的なれないとかね、検索してちょっとヒットして、で俺昔まあ、正社員でね働いてる時なんですけども、俺の上司がねこの中村天風さん大好きだったんだよね。で一回もう中村天風さんの墓にまで連れてかれたからね、そんなのを思い出して、あそういえばこんな人いたなと思って、でまあいろいろ売ってるんだよね、本も売ってるし、あとはその肉声をね、収めた CD が売ってたりとかして、その講演だったりとかで、そういうのがあるからさ、ちょっと俺もね積極的にならないとまずいなと思って、でやっぱり中村天風さんが言ってるのはね、消極的だと良くないと、ね、積極的に行きなさいということだとは思うんだけど、で、まだね、正直調べただけでね、本ちゃんと読んでないの。だから、Amazon でね、今週中村天風さんの本2冊ね、もう注文してあるから、だから今週ちょっと2冊届くと思うから、それを読んでね、多分、いや結局、そんなのね、読んだところで、ちょっとなんか、で考え方が少し変わるかもしれないけど、そんなね根本変わったりしないだろうって思うかもしれないけど、そういうなんだろうね、なんかやっぱり自分を変える言葉だったりとか本とかって絶対あると思うんだよね。だからもしそれでね心に響けばさ、あこういう風にしていった方がいいなと思ってやっていけるかなと思うし、でやっぱり痛感してるわけじゃない、今積極的になれないっていうね、そこはやっぱりちょっと改善ではないけども、でただ無理して改善するんじゃなくて、今の自分にね何かプラスしたりとか、ちょっと、まあ、考え方変えたり見方変えたりして、それで積極的にねなっていけるとかさ、そういう風にね、まあ、なっていければいいなと思って、だからちょっとね新コーナーをねちょっとやろうかと思ってたんだけども、新コーナー飛び出せ自己啓発っていうね、とんでもないコーナー始めようと思ったんだけども、それもなって思ってたので、ちょうどね今お便りいただいたからね、積極的になれないっていうねところもね、まあ、コーナーでね、まあ、もしかしたらね毎回そういう素敵なね、一言ね、そういう言葉をさ心に響くお話をね、まあ、ご紹介していったりとか、ね、全然なんか、ね、うんことかちんこの番組じゃなくなっちゃうみたいなね、もっと自分を持って、ね、自信を持っていきましょうみたいな話になって、何この番組になるんだけども、まあね、そういうのもね一つ必要かなと思って、本当に俺たち積極的にさえなれればっていうことはちょっとうぬぼれかもしれないけども、ただ積極的になれたら世界は変わるんだよねっては思うんだよね。ただ分かっていても体は動かないじゃない。でだからね、その辺うまくでこういう風に考え方変えたら意外と一歩踏み出せるとかね、そういうのもなんかあればねご紹介していきたいなとね。まあみんなちょっと消極的な人が多いと思うんだよね、このラジオを聞いている人ね。それかガンガン積極的なやつかね、多分両極端だと思うんだけども、だからそんなね俺に近いね、先週のその前回のラジオを聞いてね、わーわかるわーってなった人いたら、まあお互いまずみんなでね、そういうのをちょっとまあ少しずつでもね踏み出していけるように、まあなんかきっかけがあればと思いますからね、そういうのもあればちょっとご紹介していきたいと、思っております。あとはラジオネームさくらさん、賛否両論の前回でしたね。個人的にはありのままのパルさんの普段の姿っぽくて楽しかったですよ。デブスって話も妥協するしないは個人の自由だし、妥協して付き合っても長く、持たないかもしれません。妥協点で結婚するも理想を目指して独身でいるのも自分で決めれば、責任は自分自身ですしね。私はパルさんの理想と現実の差にもがいて踏ん張っている姿はイケてると思いますよ。今夜もラジオ頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当にちょっと賛否ねあったような気もしますけどもね、まあまあ 俺の本当のね姿っていうのはあれですよね。まあだいたいね毎週聞いていればね、まあ、分かってくるのかなと思いますけどね。さすがにねあそこまでひどいとはね、まあ、誰もちょっと想像してなかったって話もあるかもしれないけどね。でやっぱり妥協、やっぱり妥協せざるを得ないところはあると思うんだよね。やっぱりそれは人でもさ仕事でも何でもね妥協しなくちゃいけないところってあると思うんだけど、ただ妥協点ってどこなのよっていう風に考えるとね、下げられるところまでは下げますけど、それ以上は下げられないよねってね、良ければ良いだけいいんですけども、だそういうのもあるから、そこの本当に LINE をね前回のやっぱし婚活パーティーは割っていたのかなとね。もう一人ちょっと可愛い、あとブスみたいなね、あとデブみたいな、そういう話があったから、もう正直ひどかったよね。ただね聞き直して、もうデブとかブスとか、ね、そんなことばっかり言ってるからね、そんなさね、お前も大概だろとね、デブだろとハゲだろとね話なんだけども、それはそれって話だからね。もうねお互い、まあ女性もね男性もね、童貞も処女もさ、みんなね頑張ってね、まあ自分を高めていきたいよねっていう、そういうところだからね。でちょっと私もね、そういう現実とね理想の差にね、まあ少しまあもがいてる部分ありますけどもね、できる限りね理想のところにね近づきたいなと思うんだけどね。これはなかなかね難しい人生の課題ですからね、常に多分俺はもがいてるとね思いますから、常になんか理想を追い求めるからね、それは全てに対してね。だからまあもうずっと永遠になんかもがいてね踏ん張ってる感じがしますけどもね。まあラジオ的にはね、だってゆとりのあるさなんかやつが喋っててもさ、ちょっとあれでしょ、やっぱり毎回こいつなんか知らねえけどもがいてるなっていう話の方が、まあラジオ的にはね退屈しないかなと思うからね、いいんじゃないかななんてね思っております。じゃあね、あとねお便りいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネームゆうかりさん、婚活パーティーお疲れ様でした。パルさんみたいな話が面白い方なのに素敵な方に出会えなくて残念でしたね。もっとたくさん話せる場所があれば絶対いい人見つかると思いますよ。婚活パーティー以外にも出会いを探してみてください。このラジオってあんまり女は聞いてないんですかね。20代女からの意見でしたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。もう女が聞いてね、もうこんなに不愉快なラジオはないと思うんだけど、もうデブとかブスとかさ、口臭い、ほくろね、そんな話しかしませんから、そんなのを聞いてね、許してもらえるっていうね、そんな方いたらね本当にありがたいなと思うんですけども、まあもうちょっとね俺もまあ、あとやっぱりね酒が入らないと喋れないと思うんだよね、多少酒が入るとね。で多分これは俺だけが酔っ払ってとかではなくて、お互いにみんな酒を飲んで少しほろ酔いぐらいのところが一番なんか楽しいかなっていうのと、あとお互いに自分をちょっとね見せられるかなってところがあるから、そういう意味でねちょっとマチコンの方が俺はちょっと楽しくねできる時もあるね。ただやっぱりマチコンももうデブとかブスとか参戦してくるから、そん時のね対処方法ね、どうしたらいいんだろうってありますけども、ただねやっぱり楽しくお話はね、まあ、できるかなって思うからね、もう少し出会いの場をねいくつか探してね、さっきから言っているマチコン、あとは婚活パーティー、それ以外にもねいろいろあると思うから、で今探してはいるんだよね、他に出会いないかなっつって、なかなかないんだよねと思ってね。で今週さ本をちょっといくつか買って今読んでるんだけども、今読んでる本が、こちら出会いの教科書っていうね本を買いまして、まあブックオフで200円だったんですけども、これがねなかなか良くて、別に出会いっていうのはその異性との出会いだけじゃなくて、普通にビジネスだったりとか人脈とかね、そういうところの出会いっていうところが大部分のちょっと本だったりはするんだけど、まあこれをちょっと読んでね、そういう例えばだよ、まあこういう、まあ、もちろん恋人だったり異性とかと出会う方法ももしかしたらこれ読んでく上でね分かってくるかもしれないし、あと例えば まあ前々から言ってますけども、このね童貞ネットってラジオやってますけど、まあ、これずっと一人で やってるわけよ。だけど俺ももうちょっとサークル活動的なね、ラジオサークル活動的なものをしてさ、俺がまあ DJ ね、パーソナリティで、あとまあちょっと企画とかね、そんなのやってさ、あとはミキサーとかさ、ねえ、なんかディレクター、プロデューサーわかんないけども、いろんなのがいるわけじゃない。で、そういうのと、なんか、いろいろ巡り合ってね、で、そのラジオサークルなんかをしてさ、で、一個また番組を作ってね、なんかやっていきたいとか、そういう夢を見たりもするわけよ。まあね、ただね、これはね、俺あんまり人とね、何か一緒にするのって苦手だからさ、それはちょっとあんまり向いてはいないんだけども、ただ、ね、それができなかったとしても、もう少しね、例えば、俺も一人でね、ラジオ配信してますと、そういう人とね、出会って、で、なんかお互いにこいつ面白いななんて思ってさ、切磋琢磨して成長し合う。まあ、こういうのは結構嫌いじゃないんでね。だから、そういう人と出会う方法だったりとか、そういうのもあるかもしれないから。で、この中で、いくつかね、まあ、最初の序盤なんだけども、まあ、こういう風にするとね、まずいいよってのがあってさ、自分の、ね、自分の年齢をね、まあ、縦にバーって書いてって、で、横の軸に、仕事、プライベート、恋愛、まあ、趣味、特技とかっていう欄を、項目を作って、で、自分が、その、例えば何歳の時に、まあ、仕事だったら仕事、まあ、仕事と、まあ、学校ね、まあ、どっちかなんだけども、は、何をやってたかと、あとはプライベートは何やってたかとか、あと恋愛はその頃どう、ね、思ってたかとかさ、あとは、まあ、趣味とか特技とかね、この頃は何をね、よくやってたとかね、そういうのを書き出すんだって。それをすることによって、まあ、自分のね、まあ、傾向が分かったりとか、分析ができるよって言うんで、今、昨日の夜ね、もう書き出しまくって、で、もう気づいたら朝5時になってね、やべえやべえですね、今日も仕事だと思ったんだけども。で、まあ、書いてる途中ではあるんだけどさ、なんかね、あまり意識してなかったこととかも、まあ、書いていくとちょこちょこ出てくるんだよなと思って、で俺あまりこのねラジオで喋ってないけども、俺昔ちょっと漫画家になりたかったんだよなと思ってさ、そんなことをね急に思い出して、別に普通に思い出したらそうだよなとは思うんだけど、あまりねここ最近思い出してなかったことでさ、で別に漫画家になりたいって言ったってさ、そんなに絵が上手いのって言うと、そういうわけでもないよ別にね、絵が上手い人は相当上手いし、で絵がなんか下手くそな人よりは若干ねセンスあるかもねみたいなね、もうセンスの兆しがちょっとだけねかすかに見えるかもしれないけど、もうこれはね今にでも消えそうなね、そんな感じっていうレベルなんだけども、でも中学校の頃とかさ、なんか休み時間とか漫画描いてんだよね。なんか漫画ってもちろん絵とかも描くけど、普通になんか小回りじゃないけどさ、多少ね、コマを、ま、順番、ま、4コマ漫画に近いレベルなんだけどさ、それで漫画描いたりとかしてさ、なんかやってたなと思って。絵切ったねんだけどさ、もうわけわかんないの。だから今見たら多分鳥肌立ってさ、もうやばいことになると思うんだけど、まあそんなのをね、なんか久しぶりに思い出したなとかね。で、あとは、そうだな、あと思い出したこととしては、恋愛のところでさ、そういえば、俺多分初恋ってどこかなっていうので、まあ表をね見てたら、幼稚園の頃に、幼稚園の先生のことがすんごい好きだったんだよね。普通に、もう一人でね、その頃って4歳とかだけど、もう自転車乗り回してさ、それでその先生の家行ってさ、遊び行っちゃったりとかして、本来先生とその幼稚園生っていうのはさ、園児はさ、そんなにプライベートで仲良くしちゃまずいと思うんだよね。だけど、まあ、近所ってのもあったんだけどね、先生が住んでるのが、で自転車で遊び行ったりとかして、もう部屋とか上がらせてもらったりとかもしたし、あとは、なんか信用金庫にね、その先生が行くときに俺もねついていきたいっつってね、連れてってもらったりとかさ、そういうのもあったりとかするのは覚えてんだよね。でただ確か多分先生とのね、そういうコミュニケーションっていうのは多分 その1年間ぐらいだったと思うんだけどもさ。で、その時に、なんか、いつかな、先生の家行った時に、なんか先生今度結婚するのっていう話を聞いたんだよ、確か。もうそれが多分最初の、恋愛で、最初の失恋なんだよね。マジかーって多分思ったと思うんだよね。もう年中さんながら。そういうショックだったことはあるなと思って、その先生からもらったね、なんかちっちゃい、なんかお菓子のおまけみたいなプラモがあったんだけど、それをさ、昔一回なくしちゃってさ、で、本当に泣きながらね、母親とね、探したりとかね、結局見つからなかったんだけど、そういう思い出とかもね、なんか思い出したなと思って。だからね、俺も本当に幼稚園生の頃から、20代の女が好きなんだよね。やっぱり女性はね、10代とかね、そうじゃなくて20代。ね、そのぐらいがいいよねっていうのは本当に幼少期4歳3歳ね、そのぐらいからそういう風に思ってますからね。まあその辺の思考はエリートなんですけどもね、まあどうにも、もう4歳からもう30年近く20代がいいなと思ってるんだけど、なかなかね20代と接点はないなっていうね、そんなね、まあ、最近かなと、ね、いうところだよね。あとは本、他にね、あの出会いの教科書以外に買ったものとしては、初めてのバーオープンブックっていうね、お前何したいのって言うかもしれないけども、ちょっとバーをねオープンするにあたってどのぐらいねお金かかるのかなとかね、そういうのをちょっとね見たくて、別に俺が店やってもね、人はもしかしたら来るかもしれないけど、俺あんまり人の顔と名前覚えられないから、接客業はちょっとその場限りだったらすごい得意なんだけど、なんか常連さんができたりとかするのはちょっと不安だなと思って、ちょっと難しいなと思ってはいるんだけど、ちょっとね気になったので、まあ、買ってねちょっと読んでみたりとかね、そんなことをしましたね。あとはお便りいただいてます、ラジオネームラノベ好きさん、パルさんは就職さえすればモテると思うよ、話面白いしというね、お便りいただきましてありがとうございます。その就職のハードルが高いっていうね、それが否めないんですけども、ただやっぱりね就職は本当にしないとまずいというところありますから、なんとか、今年中もしくはまあね来月、あ、まあ、今月か33歳になっちゃいますけども、33歳のうちにどうにかしないと、ね、さすがにいますよ俺のね、今働いてる派遣会社で、派遣もう派遣社員としてさ働いてる人も俺より全然年上の人いっぱいいるけど、まずいよね、みんな多分危機感持ってるけど、毎日やっぱし忙しいからそれに流されてさ、で気づいたら何年も経っちゃうっていうのはもちろんあると思うけど、本当にここ3年とかね、もうあっという間だったから何にも俺も言えないけどもさ、やっぱりその中でもねちょっと就職ね転職しないとまずいよねとは思ってるから、まあ、頑張ってそこもねこれからねお話ししていけたらね、まあ、そこでもまたヘタレっぷりは出てくるとは思うんだけど、もう少しねちょっと男らしい一面もたまにはね見せたいなとは思いますからね、そこはご期待いただければと思います。あとはラジオネームベルさん、パルさんの希望を聞いて普通の旦那がなぜ見つからないって心象を思い出した、普通の会話 50%、 普通のルックス 50%、普通の会話 50% かける、普通のルックス 50% かける、普通の身長 50% かける、普通の清涼感 50% かける、普通のファッションセンス 50% かける、普通の学歴 50% かける、普通の年収 50% かける、イコール生存確率は 0.8% というね、そんなお便りいただきましたありがとうございます。なるほどね、これもまあ普通っていうことはまあダメとね、いいっていうのがあったとして、ちょうど真ん中っていうふうに考えて、まあ、人間の 50% は最低いますよねっていう考えなのかな。で、これがいくつも条件が出てくると、すべてがまあ、じゃあ 50% でいいよね、半分はいるよね、半分はいるよねで掛け合わせていくと、結局ね、存在確率は 0.8% っていうね、そんな普通のやついないじゃんって話になっちゃうっていうね、そんな法則、ね、これはあるかもしれないね。だから、もう少し、まあ、条件が増えれば増えるほど、確率は下がっていってしまうのでね。まあ、3つぐらいの項目であれば、 まあ、5、5、25、5、20、まあ、12.5% ぐらいになるかな。それであれば、12.5% だったら、ねえ、10人に1人、100人に10人はいるわけだからさ。そしたら、まだまだね、可能性あるかと思うから、本当にちょっと絞らないといけないね。妥協点っていう部分だったりとか、絶対ここはこだわらないといけないっていう部分は、決めないと、ちょっと出会うことすらできないと思うからね。少し再検討ね、しないといけないなと思うんでね。ただやっぱりさっきお話しした通り、感性が近い人っていうのはちょっと今最優先ではあるから。で、やっぱり感性近いと、それなりだと思うんだよね。なんだろう、感性が近いってことは、俺がいつも感じてる最低限の服装だったり、最低限の清潔感とか、なんていうの、普通の、ね、表現としてちょっと変わってくるけど、普通のルックスとか普通のファッションセンスじゃなくて、最低限のルックス、最低限のファッションセンスっていう部分になってくるから、まあそういうのは自動的についてくると思うんだよね。だからそういう部分で、でただそこよりも少し欲を出して言うとっていうね、ところがいくつか項目増えるかなと思うから、そうしたらもう少しね、確率は増えていくのかなとは思うから、ただね、そこまでね、ちょっとこだわらずにね、まあ話してみないとちょっとわからない部分もありますからね。まあその辺も、ちょっと心にね、まあちょっと、なんでしょうね、とどめておいてね、そんなのをね、ちょっと感じながらね、女性ともね、出会って、まあ、行きたいなとは思うんですけどね、なかなかね、難しいのが人生だなっていうところだよね。あとはラジオネームトムさん。未来の嫁さんは妥協しない方がいいよ。妥協した僕は今苦しいものっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやーね、妥協した僕は今苦しいものっていうね、そんなね、ちょっと苦しいお便りね、いただいちゃいましたけども、いや本当にね、嫁さんは妥協しない方がね、まあ彼女とかだったら妥協してもいいのかもしれないよね。ただやっぱり俺、付き合ったら結婚するっていう可能性があると思ってはいるからさ、だからなかなかね、その付き合うってところまではいかないし、女性をなんかそのハードル高いっていうね、そういう理想が高いっていうかもしれないけど、だって結婚する可能性がある人をさ、何でもいいじゃんとは言えないじゃない。で、例えばだよ、デブと結婚した場合ね、もうデブね、俺にすごい言われてる、ごめんね、デブじゃない、ぽっちゃり。ぽっちゃりもまあいいわ。ね、どっちでもいいんだけども、ちょっとふくよかな方とね、結婚した場合よ。これがさ、ふくよかなのが、本当になんか食べ過ぎでね、もともと体質としてはそんなに太らないんだけど、例えばストレスがすごくて食べ過ぎちゃって、で、太っちゃってるというぐらいだったらいいけど、普通に例えば軽く運動もしてるし、食事もね、そんなにまあいっぱい食べてるわけじゃないけど、それでもやっぱりふくよかな人っているわけじゃない。それっていうのはさ、やっぱり遺伝的なものだったりとかさ、そういう DNA 的なさものがあるわけだからさ、そういう人と結婚したらだよ、自分の子供も太りやすい可能性があるわけじゃない。そういうのもあるしさ、で俺も太ってる人見ていい気分はしないしさ、もう誰も得しないよねってところあるから、そうするとまあデブの人はデブ線の人とね結婚してもらうとかで、あと国が違ければさ、女性がふくよかな方がね、なんかそういう裕福じゃないけどもさ、そういうのを感じてモテるとかっていう、そんな国もあるからね。まあもしかしたら日本がねガリガリ推奨しすぎってところもあるかもしれないけど、多分やっぱり華奢な方がさ、俺がね、本当にガッチガチのね、ガチムチ野郎だったらさ、大体どんな女でも自分より華奢に見えるんだけどさ、俺自身がそんなにね、ガチガチではないからさ、自分より多少なりともね、華奢な方が守ってあげたいっていう気持ちが出てくると思うんだよね。で、ね、これ別に男と女でさ、そんなね、守ってもらうとか、なんか守られる、守ってあげる、わかんないけどさ、そういうのって対等だからないじゃんとかって言うかもしれないけど、やっぱり男は男、女は女でさ、本当はだよ、その方がうまくいくしと思うんだよね。男性は強くあるべきだし、女性は ね、やっぱりなんだかんだ言っても体格だったりとか骨格的な問題でやっぱり弱い部分があるから、できる限りやっぱり男性が守ってあげるとかさ、そういう意識が働いた方がやっぱりうまくいくところはあると思うから、そうすると自分よりも弱いというかね、なんとか俺の方が守ってあげたいって思える方がなんか自分も成長していくし、その相手もね、そういうのでうまくやっていけるとかさ、あるかもしれないなぁとは思うから、まあ、そういう意味ではね、まあ俺はね、ちょっとまあ妥協はしないでね、やっぱりある程度理想なね、理想に近い方と結婚して、まあその人とね一生添い遂げたいなと思ってますからね、まあなかなかね妥協した結婚はね苦しいというねご意見もありますからね、まあそこまで俺も焦らずね行きたいと思うんだけど、そろそろね俺もね年も年なんでね、そろそろ考えないとまずいところがありますからね、なんで最近ちょっと焦ってますけども、まあ焦りをねもう少しね、なんか浮き足立たないでね、しっかりと地に足つけてね、まあいろいろと参加していってね、異性とのね出会いをね、まあ、探してみたいなと思っております。あとは、ラジオネームたけのこさん、思ったんだ、パルさんって何言われてもなんだかんだで言い訳で流すだよね、たとえ言い返せないくらいにボロクソは言われてもはいはいで終わりだよね、どう言われても感情は見せない、相手の言葉はまるで聞いてない、パーソナリティとしては立派ね、人としてはパンパンところ、重パンだよねっていうねお便りが来ました、ありがとうございます。そうだね、まあ、正直こうやってラジオで喋るから、まあ、流すではないけどもすごいねちょっと心に来ることをね、まあ、お便りいただいても多少なりともね、俺ねそれで読んだ後に無言になっちゃって泣き始めても困っちゃうからさ、それなりにね話せるところを引っ張って喋って、まあ面白く話せたらいいなとか、あとはやっぱりね、ただそこでなんかうーっつって受け止めて終わっちゃうんではなくて、これからねじゃあそれを受けてどうしていかないといけないかなとかっていう話にするけども、本当ラジオで喋ってる以外はもう傷ついてるんだって、もう今までね読ませていただいたお便りいくつかありますけど、結構この中でもグロッキーになってるお便りいっぱいあるからね、1週間引きずってるからそれもらって、だけどね、そんなことも言ってられないじゃないね、もうそのお便りもらったからっつってそれでもうグロッキーになって今週何もやる気が起きないとか、そんなのはラジオで言えないじゃない、だからまあねこれはもうしょうがないんだけどもさ、だからまあちゃんと読んでラジオでね、もしかしたら適当にね喋ってる風に聞こえるかもしれないけども、実際のところはとてもね一つ一つのお便りなんか嬉しいものがねいただければね本当に舞い上がりますし、なんか結構激しいものが来ればねグロッキーになってますしね、それは結構来るよ、だけどラジオだからこそね、まあ1時間ぐらいじゃない、なんとかメンタルね保って1時間喋りたいなと思ってるから、まあ頑張っていますからね、まあ、なんだかんだでねまあ言い訳してね、それで、頑張ってね乗り越えてるっていう風にね考えていただけると、ね、でもまあパルこいつまた無理してラジオやってるとかね、そういう風に見られちゃうとねラジオがちょっと面白さ半減しちゃうかもしれないんでね、まあ普通に素でねそういう風に思ってるって捉えていただいてもいいと思うんだけども、まあ一応素ではあるんでそういう風に思ってる自分ももちろんいるし、だからまあね実際どうなんだろうって思うけど、まあどういう側面もね本当なんだけど、まあラジオでもしかしたらねそういう風になんかパルは本当にその場限りの話ばっかりだなって思ってね思われてるかもしれないけども、結構ね言ってないだけでボディは結構来てますよってねところあるからね、そんなところもね、ちょっと思っていただけたら嬉しいなと思っております。あとは、ラジオネームとどろき円周さん、はじめまして、リーブ21スペシャルの頃から聞いています。最近のパルさん自身の立てた目標が達成できなかった時のパルさんの言い訳が昔に比べあまりにも後ろ向きで残念です。 リスナーさんも厳しい意見を言うかもしれませんが、まずは言い訳を言うのをやめたら意識が変わると思います。また東京マラソン完走や宅建合格も大事ですが、小さなことからでいいので自分の立てた目標を達成して自信をつけませんか。1ヶ月スロ筋とかオナ筋とか後ろ向きの意識が変わると思いますよ。あ、パルさんは他の人に比べ積極性はあると思います。かっこ女性相手は除く。それではというね、お答えいただきました。ありがとうございますね。言い訳のねお話をした後にね、ちょっとお便り読んだらまた言い訳のねお話が出てしまってね、もう本当にね、聞いていただいている皆様にはね、毎週のように言い訳をするためのねラジオっていうになっちゃってるかもしれないんですけども、ただね、この言い訳もいくつかやっぱ種類があるみたいだね。俺はもう昔の俺の言い訳はもう少し前向きな言い訳だったのかもしれないけど、最近ちょっと後ろ向きな発言が多いのかもしれないね。だからより一層ね、その言い訳が目立っちゃうのかなっていうのもあるかもしれないから、もう少し前のめりにね、死ぬんであれば前のめりにっていうことかもしれないですね。なんでね、まあ言い訳は言いますよね、結局。だってできなかったとかさ、いうことに関してはね、言い訳をせざるを得ないしね。で、ただやっぱりもう少し前向きだね、話をしていった方がいいなとは思いますからね、そこはちょっと、意識したいなとは思います。でね、まあ自分のね、やっぱりよくそういう自己啓発とかのね本読んでると、その大きなこととかをね、達成するんじゃなくて、本当に小さなことをコツコツ達成していって自分に自信をつけるっていうね方法がありますから、それ書いていただいてますけども、1ヶ月スロ筋とかね、オナ筋とかっていうね書いていただいてますけど、残念ながらさ、スロ筋はないんだよねと思って、スロットの話もちょっとねしたかったんですけども、今週スロット行きましてね、まあ2回休みやって2回行っちゃったんですけども、まあ1回目、まあ寝台と言われる、化け物語、これがマイナス 4万2000円で、その後にウルトラマンウォーズっていうのをね打ちまして、これマイナス1万9000円とか言って、でやべえと思ってってなったんだけども、そこからウルトラマンウォーズがまあ結構出まして、いやこれちょっと違ったな、これね、化け物語が4万2000円じゃなくて、化け物語は2万2000円マイナスだね。でウルトラマンウォーズがマイナス1万9000円だったんだねとかで、まあ、合計でマイナス4万1000円とか2000円だったんだけども、まずいと。でそこからウルトラマンウォーズが爆発して、なんとかマイナスね1万6500円で収まるっていうねところで、まあ結局マイナスじゃんって言うかもしれないけど、まあ、いかにねマイナスになった時にそのマイナスをね、まあ、少なくしていくかっていうねところに、まあ、スロットはかかってるのかなと思います。でその次の、時に、休みの時にね、また化け物語寝台打ちまして、そうしたらね、まあ、最初マイナス2万円だったんだけどね、ずっと投資がかさんでね、ずっともうダメだったんだけど、でももうちょっと打ったらね出るかななんていう動きをしている台だったので、で打っていたら、かなり出ましてね、そっからプラス7万4000円っていうことになりまして、俺も2001年からね、パチスロ終始つけてるんですけども、常にマイナスなんですけど、ようやくマイナス2万5000円ぐらいまでになってさ、もしかしたら次スロット行ったらプラスになるかもしれないと、ね、そんな感じになってますから、そんな中ねスロ筋とかちょっとできないよねと思って、で、明日は仕事なんですけども、明後日しあさってちょっとお休みが連休ありまして、でここでまたスロットね、寝台でエウレカ7-2っていうのがね出るんで、並んで打ってでプラスになったらね、俺の本当に収支ね、スロット収支がプラスになる可能性がありますから、正直スロット打っててプラスになってるやつってほぼいないと思うんだよね。そう考えると、まあ俺もね少し、まあ、頑張ってきたんだなっていうね、お前スロット頑張ってる場合じゃないだろうと、もっと人生頑張れよって言うかもしれないけどさ、やっぱり何事もね、まあ石の上にも3年とはねよく言うもんでさ、まあどんなことでもね多少長い間やっているとある程度、まあなんか実力というかね、そういうのはなんかついてくるというか、 なんか物事が分かってくるというかね、そういうのあるのかなと思って、ちょうど本当にスロット始めて2年半とか、そろそろね、もう少し3年に、ね、なりますから、そうするとね、やっぱりそんなゴミみたいなね行為でも多少なりともね分かってくるもんなんだなっていう風に思ってるけど、次回行った時にねもう大負けする可能性ありますからね、まあそれは来週ねちょっとお話ししたいと思うんですけども、じゃあね、あとお便りいただいているのが、今日なんかお便り読んでほぼ終わっていってしまうんですけども、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん、パルさんのラジオだし気にせずマイペースで行こうというね、お答えできました、ありがとうございます。そうだね、まあマイペースで行きたいなとは思うけど、一応ねリスナー様いてのねもうラジオでもありますからね、まあいい意見はもちろん取り入れて、それでね自分も成長していければ一番いいかなと思うからさ、さすがにさ聞いててさなんか気持ちが萎えてくるようなね ラジオ毎週やられてもさ、それも困っちゃうじゃない。だから多少なりともねもう少し言い訳するにもね前向きだったりとかっていうのもありかなって思いますからね、まあちょっとまあラジオもねまた更新した時にねまた自分で聞き直して、そうだなとかね思ったりするのもね、また一ついいラジオになっていくねきっかけかなと思いますからね、まあそんなんでね頑張っていきたいと思います。それではね、お時間もほどほどきましたからお別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったことだったりとか、あと読めなかったお便りなんかをねつらつらと、お話ししていきたいと思うんですけども、今週本当に他に俺喋りたいこと実はあるんだよね。でただお便り読んでたら終わっちゃったっていうね、そんなんなんだけど、一応今日喋りたかったこと、普通にメインで喋ろうと思ったんだけど、靴を買いましてね、アディダスからね靴が届いて、ランニング用のねシューズなんだけども、エネルギーブーストっていう靴があるので、俺次回のさ東京マラソンも当選したからね、で走らないといけないなと思ってて、でただ俺前回のねその東京マラソンの時にね、まあ、35キロまでなんとかね歩いてね到達したけども、タイムアップでね、まあ、そこで収容されてね、まあ、強制送還だったんだけども、まあ、完全に膝壊しちゃってさ、痛くてでずっとその日から走ってなかったんだけど、まあ、そろそろ走り始めないとね、また準備不足でね膝壊しちゃうなと思って、で、だったらねちょっとちゃんとした靴を買ってね、今安い本当に2000円とか3000円とかのねわけわかんない靴履いてるから、そのランニング用のねじゃなくてもう少しいいのを買おうと思って、でそう思ってたらちょうど俺誕生日が11月ってことで、アディダスのオンラインショップで使える 30% 割引クーポンみたいなのもらったのね。だからこのエネルギーブーストっていうランニングシューズって1万5000円ぐらいするんだけど、こっから 30% オフになるからだいたい1万500円ぐらいで買うことできてさ、それでまあちょっとサイズがねちょっと不安があったから、休みの日そのスロット行く前にねアディダスのショップ行ってさ、ちょっと試し履きねさせていただいてさ、でいつも履いてるのは 25.5 とか26の靴を履いてるんだけど、このランニングシューズは俺本当に26でいいなって思ってちょっと履かせてくださいって言ったんだけど、それぞれちっちゃくてさ 26.5 を履いたんだけど、それでも店員さんが言うにはちょっとこれちっちゃいかもしれないですねっつって、27の方がおすすめですって言われてさ、で27履いたんだけどさ、でもちょっと結構ね俺その時爪も足の爪伸びてたから、そう考えると、まあ、足の爪切って考えると27だとちょっとなと思って、じゃあ 26.5 で、まあ、気持ちちょっとまあ、ジャストフィット、本当にジャストすぎると思うんだけど、でもこれでいいかなと思って、じゃあまた来ますとか言ってね店出て、で家帰ってねアディダスオンラインショップでねその 30% オフのクーポン使って、で 26.5 センチのね、このエネルギーブーストっていうのを買ったんですけども、なかなかいいね。一回今週走ったんだけど、だいたいまあ 久しぶりのね、ランニングだったから、まあ、ゆっくりね、そんなに距離も走る気はなかったんだけども、一応45分走って、6.5 キロぐらい。本当に近所をね、ちょっと走って。まあ、この辺ともね、また俺引っ越ししますから、もうお別れかなと思ってね、もうぐるぐるぐるぐる回って。そんなんで、まあ、走りましたからね、また今週もね、ちょっと、2、3回ちょっと走りたいなと思って。なんで、せっかくなんでね、またダイエット企画をね、復活させようかなと思ってて。で、一応、その、走る前が、今61キロあって、まあ、食事制限ある程度してると思うんだよね。そんなに、何でもバクバク食ってるわけじゃないんでね。それでも61キロあったから、と思って。だ食事制限って言うほど意味ないなと思って。で、そんな中でね、食事制限しないで走ったら、どのぐらい落ちるんだろうっていうね、ところありますから。で、たまたま、なんか次の日、まあ、あんまりご飯食べなかったのもあるし、で、うんこもちゃんとしたのと、で、走ったのもあって、次の日測ったらもう 59.5 キロになってんだよね。どんだけ減るんじゃいってね、話ではあるんだけども、まあ、あとでまた普通に飯食ってればね、すぐに戻っちゃうと思うんですけども、まあ、そんなね、ダイエット企画もね、まあ、これからちょっとまたやっていこうかなと思うから、まあ、そんなのもね、ちょっとお伝えしたいなと思います。あとは今日喋りたかったこととしては、そう、一応、引っ越しのお話なんだけど、毎週のようにね、言ってますけども、退去届出しました。11月末でね、出ますっていうことで、先月ね、ちゃんと不動産屋行って出しましてね。で、出した時に、一応普通だったら移転先書くんだけど、ね、どこに引っ越すっていうね、ところで退去しますよって書くんだけど、まだ移転先未定っていうことでね、出しましたから。まだね、物件見つかってないんだよね。なので、あさってね、スロットをね、並ぶんだけど、スロットのその、抽選がね、夕方なの。16時半から抽選だから、それまでは不動産屋行って、家を探して、で、それが終わったらね、抽選に並ぼうかと思ってるからね。まあ、そんなんでね、ちょっと、新しくね、ちょっと、物件見つけないなと、見つけないとやばいなと思ってるんだけどもさ、本当に宿なしになっちゃうからね、このままだとね。で、一応、決めたのは、池袋の西口に引っ越そうかなと思って。今東口でサンシャインね、もう本当に5分ぐらいで着くんですけども、ここから西口に住んで、まあ、いわゆる、もう、IWGP の近くに住んでるみたいなね。その池袋、ウエストゲートパークの近くに住んでいるというね。まあ、ただの西口公園なんですけども、ね、そんな風に、まあ、言えるようなね、ところに住みたいなと。ね、そんな感じなんでね。まあ、来週あたり、決まりましたと、ね、報告できると思うんでね。まあ、その辺、ちょっとね、お楽しみにしていただけたらと思います。あとは、ちょっとね、久しぶりに、自分のラジオをね、過去の放送をちょっと聞いてて。で、俺はいつぐらいのね、放送から、なんか聞けるようになったのかなーなんていうのでね、少しずつね、遡って聞いてたんだけど、たまたま、ちょうど2年前の放送なんだけど、第152回のラジオあって、ぜひね、これみんな聞いてくれないかなと思って、改めてさ、とんでもない放送してるなと思って、俺的にはその時、結構いい回だと思ってるらしいんだけど、ちょっと聞き直すと、その前回のね、お見合いパーティーの話もあり、そこでヘタレっぷりを発揮してるけども、家族の前でも、とてつもないヘタレっぷりをね、発揮してるなぁと思って、俺も聞いてて、もうなんかもうニヤニヤしちゃうぐらい、やべえなと思って。こいつはやべえと思って。なんで、本当にね、これ、ポッドキャストでも、ホームページからでも聞けますので、ぜひね、暇な、ね、お時間ある人、いたら、2年前のラジオ、第152回の、多分だ、2011年の11月のラジオなんだけども、第152回のラジオを、10分間、最初の10分間だけでいいから、ちょっと聞き直してもらうと、ちょっと心がざわつくよねと思って、久しぶりにとんでもないの聞いたなと思って、 その面白くないとか、なんか放送的にひどいとか、そういうのでとんでもないなじゃなくて、内容的に本当来るもんがあるなと思って、話自体は意外と面白いかなと思ったんだけど、ただね、やっぱり本当こいつダメなんだなっていうのが、今回の婚活パーティーもしかしたら以上になんかちょっと出ちゃってるかなっていうのがあったから、本当によかったらね、もう一回昔聞いたことあるよって人いると思うんだけども、まあ、そんな人もぜひね、ちょっともう一回聞いてもらうと、面白いかもなっていうふうに思います。じゃああとね、お便りいただいてます。ラジオネーム引っ越し準備男さん。もうすぐ引っ越しをするものです。さてパルさん、やってしまいました。下見の時は気にもしなかったのですが、契約も済んで鍵をもらい部屋に入って気づいたのが、洗濯機置き場が異常に狭い。これでは置こうと思っている洗濯機が置けない。もう契約したのでここには住みますが、どうしようかと悩んでいます。もっと慎重に下見すればよかった。なんか変なところに蛇口があるので洗濯機の高さも制限されてしまいます、とほほ。あと、害虫駆除のサービスがあったのですが、お金がないので断りました。でも気になるので、バルさんぐらい、入居前にした、しようかなと思っていたりします。パルさんは引っ越しの時にバルさんってしますか、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんかパルさんとバルさんをかけてね、これ面白いでしょうアピールの可能性があるなと思ったけど、まあ普通に自然とね、バルさんどうしますかって話かもしれないですけども、基本的に俺は害虫駆除とかサービスを、なんだろう、基本的に受けないといけないっていう建物にしか多分住んだことないと思うんだよね。まあ、最初のクリーニングみたいなものだからさ。だからそれをいいですとかって断ったことないからわからないけども、特にバルさんとかもする必要はないとは思うんだよね。一回お部屋の中見てさ、で、特に問題なければね、する必要ないかなと思うけど、ちょっと汚いとか、ね、やっぱりちょっと気になるなってことがあったらした方がいいと思うけど、ただなんか火災報知器とかね、そういうの切っておかないと、その煙がもくもく出るからさ、それでちょっと火災報知器とか鳴っちゃったりする時もあるかもしんないから、その辺注意してね、バルさんは焚いた方がいいかなと思いますけども。あとはやっぱりね、洗濯機とかね、あるよ。俺も引っ越しして、で今まではずっと洗濯機って屋内、ね、部屋の中に置くお部屋ばっかりだったんだけども、今回は初めてベランダに置く形になってさ、でベランダも狭いのよ。本当によくここに洗濯機入れられたなっていうような感じなんだけども、でもちろんね、蛇口、そういうね、水道のさ、蛇口も変なところにちょっとあるからさ、俺も高さが結構制限されてるんだけど、まあそんなんでね、もうだってもうそのベランダ出るとすぐに非常階段みたいなあるじゃん、なんか変な床をさ開けると下に降りられるみたいなさ、そういうのがあるところにちょっと乗っかっちゃってるからね、洗濯機だから。もう非常階段のところじゃないじゃんってなるんだけど、まあそういうね、やっぱり注意しないといけないなってところはね、まああるかと思うんだよね。でもともと自分で持っているものをね、引っ越し先に持っていくっていう場合が多いと思うから、だからその辺ね、チェック、ちょっと漏れやすいところだと思うけどね。で、もう契約しちゃってるからしょうがないと思うけど、まあその辺ね、まあ次回の引っ越しにね、生かしてね、いけたらいいかなと思いますから、俺もね、ちょっと今回のお話を聞いて、ちょっと気をつけようかなと思いますからね。もしかしたらね、これ話聞いてなかったら、俺も同じ間違いをしてた可能性もありますからね。良い教訓としてね、覚えていこうと思いますからね。まあちょっとお互いね、引っ越しね、引っ越しってなんか最初もねやろうとかって思った時はテンション上がって引っ越しだってなるんだけど、そっからどんどんテンション下がってくからね、引っ越しってね、それが辛いんだけど、引っ越しちゃえばね、あとは楽しいですからね、住めば都だし、なんでね、まあちょっと引っ越しね、楽しんでできるようにね、まあやっていきたいよねっていうところだよね。じゃああとね、お便りいただいているのが、どれかな、ラジオネーム103番さん、彼女欲しいならスロットはやめた方がいいよ。 将来旦那になる人にギャンブルしてほしくないでしょ。パルさんがお嫁さんがパチンコパチスロ好きだったらどうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。パチスロやめるかね。ただ最近趣味っていうか楽しみがね、パチスロしかないっていうね。あのパチスロの空間、人とあまり関わらなくてよくて、で好きなことにね正面から向かっていけて、でやっぱりお金を使っているので少しその緊張感もあってってね。まあタバコが臭いのが問題だけど、それ以外は素晴らしいよねと思って、なんて居心地のいい空間なんだろうってなってきちゃってるからさ、まあちょっと考えた方がいいよねって思うから。だからつっても俺もたしなむ程度だなとは思ってるんだけど、もしかしたらちょっとね最近行き過ぎてるなって思いますから、少し制限してね、あの本当にまあたまに例えば友達と一緒にパチスロ行くとかさ、そういうレベルまでねちょっと下げていかないとちょっとまずいね。なんか私生活もさ、休みの日2日って2日ともパチスロ行っちゃうとかさ、そんなのはちょっとあんまり良くないと思うから、せめて週1ねとかにしてよ行った方がいいかなと思う。まあ一気にはやめられないからね、徐々にやめていく、やめるかわかんないけどね。でせっかくさ、俺もね性格的にさ、なんかある程度できるようになっちゃうともういいかなって思っちゃう性格なんだよね。だからパチスロもねこうやってようやくプラスになりそうなところじゃない。だからそれでもうプラスになったからね、もう大体分かったからもういいかなって終わっちゃうんだけど、こっからガンガンプラスになっていくわけじゃない本当はね。やっていけばさ分かんないけど、だからね、まあ、そこも、まあ、やめ時なのかどうかは分からないんですけども、ただ頻度はちょっと避けていった方がいいかなとは正直自分でも思ってますから、少しずつね、まずは週に1回にするところから、ね、やっていきたいとね。でやっぱり人にはねパチスロはまあたしなむ程度にはやってますけども、そんなにねやってはないですよとね、いう風なことが言えるぐらいのねレベルまでね下げたいとは思います。あとはラジオネームガオガイガーさん、こんばんはパルさん。そろそろスーパーパルさんに進化する時が来たようですね。主人公ならここから就職、彼女、宅建、結婚、ハッピーエンド、ここから快進撃をするパルさんを見てリスナーは新たなる童貞ネットの魅力の、虜になり超人気ラジオとして花咲くっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。ほんで花咲くのかって話なんだけどね。いや本当にこっから就職ね、もう彼女できる、宅建取っちゃ、結婚しちゃってハッピーエンドーっつってね、それもあるのかなね。ただ今までねここ最近やってきたこととかをね全部身になっていったりとかね、実現していけばこの流れはねあるかもしれないから、35歳までにねこの可能性なくはないよねそれを多少なりともね夢を見て生きていきたいと、そんな風に思いますからね。そんな俺の成長物語ね、見届けていただけたら嬉しいかなと思います。じゃああとねラストかな、ちょっと今日ねあのなんかずーっと喋ってたけど、お便り読んでそれ喋ってっていうねな感じでちょっと1時間もうちょっと1時間半ぐらいになりますけどね、なっちゃってますからね、ちょっと最後ね一つお便り読んでね、終わりにしたいと思います。ラジオネーム、101番さん、パルさんに提案があります。わらしべ長者戦法はどうでしょうか。1、いわゆるパルさんの言うデブス、ドブス、デブと呼ばれる、人かっこ A 子と友達になりましょう。2、その人と友達の間に女の人になれる、その人と友達の間に 女の人になれる会話のパターンを勉強するなど練習をしてみましょう。3、あわよくば付き合ってセックスの練習をしましょう。4、ある程度学べたと思ったらその子の友達 B 子を紹介してもらいましょう。5、ちょっとでも A 子よりいいなと思う B 子がいたら B 子に乗り換えましょう。6、1から5を繰り返せばあら不思議、理想の女の子が目の前にっていうね、パルさんの間違いはすぐ理想の子に会いたいって思っているところだと思うので、この線、作戦はどうでしょうか、検討してみてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これが多分現実的に なんか男がね、やってたりとか、イケメンたちがやっていることなのかなと。ね、俺がいわゆるリア充とね、呼んでいるものだったりとか、なんかもう、真っ当な人間っていうものがやってる行動なのかなと思うんだけど、俺は、ね、まず、一番から、きついんだよね。いわゆるね、俺の言うところの、ね、まあ、デブスたちと、まあ、デブスの女の子と友達になりましょう。これさ、これ、難しいのはね、俺が、なんかちょっと、自意識過剰なんじゃないって思われることもあると思うけど、まあ、多分自意識過剰なんですけど、そういうのとさ、仲良くなるとするじゃない？デブスの女の子と仲良くなるとするじゃない？で、俺もフリー、デブスもフリーだとするじゃない？そしたらさ、なんだかんだで仲良くなってって、例えば、マンツーであったりとかしてね、飯食ったりとか酒飲んだりとかしたらさ、絶対なんかそういうちょっと色恋沙汰になってくじゃない。でも俺このデブスとさ、色恋沙汰の話なりたくないからさ、その時点で友達になったらそういう風に流れができる可能性があるからなりたくないんだよねっていうね。そういう本当にもうなんか本末転倒な、もう一発目からダメっていうね、ところではあるんだけど、まあそれはなしにしてもね、まあ友達になって。で、そのね、デブスと友達の間にね、まあ、女性とね、なんか話すことになれたりとか、ね、会話のパターン勉強したりとかね、そういうのを、まあ少しずつね、やっていくと。まあここまでは A 子さんね、デブスとはまあ、本当に友達で、それ、友達をね、続けていくことでさ、女性にも慣れていくということなんだけども、3番にさ、で、あわよくば付き合ってね、セックスの練習をしましょう。まあ、もうデブと、ね、ブスと付き合いたくないんだよね、と。セックスして、ね、もうチンコを付き合いたくないんだよね、と思って。だからね、ここがもう 100% 無理なんだよね。1番、2番は、まあまあ、ありかなと思うの。ただ、3番は、きついなっていうのがあるから、そこの過程をね、ちょっと進めなくちゃいけないってなるときついな、なんだけど、例えば、付き合わないで、セックスの練習もしないで、2番を、2番の後は3番を飛ばして4番。ある程度学べたと思ったら、その子の友達 B 子を紹介してもらいましょう。これだったら、まあ、あり得るよね。友達で、ね、仲良くなって、そこからさらにね、女の子の友達を紹介してもらうと。で、ね、A 子さんよりも良ければ、ね、B 子さんとより仲良くなればいいじゃないっていうことなんだけどさ。ただやっぱりな、最初に申し上げた通りなんですけども、やっぱりなんか、どんどん親しくなるとさ、俺もね、浅く広くな人間ですけども、やっぱり仲良くなると、結構深く仲良くなっていくタイプなんだよね。仲良くなるまですごい時間かかるけど。だから、ちょっとでも仲良くなったらがっつり仲良くなるから、そうすると、やっぱりお互いフリーで、ねえ、で、男女で。それでさ、年齢も年齢だったらさ、やっぱ、俺は意識したくないけども、意識もしかしたらしちゃうかもしれないし、相手も、多少なりとも意識しちゃうとは思うんだよね。そうしたらさ、付き合うとか、結婚するとか、そういう話出てきちゃうかもしれないから、そこが怖いんだよね、と思って。ね。はい、自意識過剰、オツって言うかもしれないけど、それもあって、俺は人とあんまり付き合うっていうところまで踏み出せないから、で、友達になるっていうのも、付き合うっていうふうに繋がってっちゃう可能性があるから怖くて付き合えないのはあるんだよね、って思うんだよね。さっきもちょっと話したけどさ、その自分のね、過去の、その、生まれてからね、まあ、今までの年で、その、年表を書いてね、恋愛どうだったかとか書いたんだけど、ちょこちょこ、ね、誰々さんに告白されるとかさ、それ書いてあんの。結局、告白されても、大体付き合ってないんだよね、と思って。だから、やっぱり、小さい頃から、例えば、ね、小学生の時は微妙か、まあ、引っ越しの時にちょっと告白されたみたいなのがあったけど、それも、まあ、ね、答えることができず、 で、中学校卒業するときも二人に告白されてるけども、これも答えることができず、ね、高校の頃も告白されるけど、ね、答えることできずっていうことで、もう学生のね、20年ぐらい前からずっとダメなんだよね。妥協できないのかな、難しいところだよね。まあ、その辺もね、ちょっとね、自分自己分析してまたね、お話ししたいと思うんだけども、だからこのわらしべ長者作戦も、もう少しうまく、ただ、その、ね、やっぱり俺の悪いところは、ね、すぐに理想の子に会いたいと、ね、思っちゃってるところってのがあるとは思うから、ただ、理想の子じゃないと、結婚まで結びつけるのが難しいなって思っちゃうから、一発で理想の子じゃないと困っちゃうんだよね、と思って。だその思考もちょっと変えないといけないかなと思うんだけど、なんかうまいちょっとね思考を変えて、このわらしべ作戦なんか結構できるなればね、なんか少し人生がうまくいくというか、ね、スムーズになっていくのかなと思うから、みんな普通に女の子の友達作ってさ、で女の子の友達から紹介してもらって、で素敵な出会いがあったりとか多分いっぱいあると思うんだよね。だからそういうのうまくできればもう少し人生はね、なんか楽しくなるのかなと思うから、まあそんなこともね、ちょっとうまく今回のねご提案をちょっと改造しつつなんかやれたらちょっといいかななんて思うから、多分今回読んでるその本の出会いの教科書ね、これもなんか読んでいくとそういうお話出てくるかもしれないからね、最初からねすごいね、なんかとてつもなく有名な人に出会えるようにしたいとかさ、そういうのは無理ですからね、こういう段階踏んでいきましょうとか、もしかしたらあるかもしれないから、そういう話とこの女性との出会いとね、それうまくちょっとミックスしてね、今回のわらしべ長者戦法をね、なんか少し発展してね、俺でも使いこなせるようになったらね、なんかいいかななんて思いますからね、そんなのもちょっと思いついたらねお話をしていこうと思っております。じゃあね、今日なんかすんげえ長い感じになっちゃいましたけどもね、もう1時間何分40分くらい話してるのかなね、ちょっと長いお時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。で、来週はね11月の10日の日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますんでね、まあ、お聞きいただけたらと思うんですけども、一応今週ね、ちょっとお便りね、先週のちょっと婚活パーティーの話の反響ではないですけども、それでまとまったね、ちょっと長いお便り結構もらったから、それ読んでたらちょっとねオチが立っちゃいましたけども、来週はねまあ普通に何かね、楽しいお話なんかをできればなと思いますからね、また来週もね懲りずに聞いていただけたらと思います。それじゃあね、本当に長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。